令和元年を 10% 消費税元年にするな。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
皆様、令和明けましてお
めでとうございます。
ついに令和になりました。
はい、
おめでとうございます。もう平成31年5月6日じゃないんですね。
ねえ、なんかちょっと変な感じしますけど、
ね、ついつい平成31年7月29日のシンポジウムがとかで言ってしまうんですよね。ああ、そうか、令和かみたいな。
ねえ、
ね、令和元年、
はい、
令和1年じゃないところがいいですね、
うん、
令和元年。
いや、もう私ははい、言語を変わるのが初めてなんで。
そうですよね、
はい、
そうですよ。僕はこれ2回目、
はい、
前はその崩御、ね、
うんうん、
昭和天皇が崩御されて、
はい、
すぐなんでこう皆さんじーっとしてたところですけども、今回 もう令和元年明けましてみたいな、おめでとうございますっていう、ね、
はい、めでたい感じがします
よ。めでたい感じがこうありますけれども、この令和をね、はい、なんとかいい時代にしたい人ですよね。
そうですね、
平成がなんだかんだ言いながらやっぱりデフレがどうだとか、格差社会がどうだとか、地震が多かったり、
はい、
ね、原発事故があったり、なんかいろんなこう残念なことも、まあ、昭和時代は戦争がありましたが、平成は戦争はなかったから、その点は良かったんですけど、この平和な社会そのものがなんか根底からこう劣化していったようなところがありますもんね。
はい、
この令和にこうぜひね、いい時代になったらいいなと、
はい、
はい、思いますけど、こう良くなるかどうか、結局これどっかの誰かが時代を作ってるんじゃなくて、僕らが、
うん、
国民が作ってるわけですから、
はい、
この日本がこう令和日本が良くなるのは、まあ、国民一人一人、この皆さんがこう、
はい、
良くなっていこうとする努力があってね、
うん、
初めてこの国が良くなると。時代は流れるもんじゃなくて作るものですから、ね、
そうです、
作るものですから、それをね、改めてのこの令和元年に考えたいなと、まあ、思うんですけど、
はい、
で、まあ、いろんな課題が、まあ、この令和いい時代にしますよいう時にはあるんですけど、やっぱりこう一番大事な何ですかね、
やっぱ消費税じゃないですか、
ね、もう言うてる間に5ヶ月切りましたよ、
うん、はい、
でこの間に延期判断、あ、しないとまだ決まってないですから、
うん、
延期判断するし、ね、これがもうちゃんとね、延期やという状況になるかどうかで、これ令和がね、いい時代になるかどうかがね、もう本当にのっけからもう正念場ですから、
はい、
今日はこの正念場に向けてこう 10% 消費税元年にするなっていう話をね、今日たっぷり30分お話したいと思います。
よろしくお願いします、はい、聞けば明るい令和時代の作り方がよくわかる30分、うん、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
疲れ果てた営業先の接待の帰り、乗り込んだタクシーの運転手さんにラジオをつけてと頼んだ。好きな曲が流れてきた。思わず小さく口ずさんだ。目を閉じた。気がつけばラジオのボリュームが少し上がっていた。
安心と安全、そして真心も一緒に走っています、日本タクシー株式会社。
毎度バスです。毎日大阪の街をぐるぐるぐるぐるお客様乗せて走ってるんですけど、大阪はほんまええとこですな。都会のビルの合間に見える川や海、水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわね、運転手さん。
今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは令和元年を 10% 消費税元年にするな。
はい、今日はまだね、平成31年4月、
はい、
もう超大晦日のタイミングなんですけどね、
う
ん、
そうですね。
だからひょっとするとこの収録の時には、あ、総理がいや、増税はやりませんとこう、まあ、おっしゃるかも まあ、知れないですけど、
はい、
まあそれはちょっと今のところわからないので、うん、これはもう多分っていうかもう、まあ、ゴールデンウィーク中ですから、まあ、ないとは思うんですけどね、うん、
編集長、
はい、
私この間ニュースでね見たんですけど、
はいはいはい、
萩生田幹事長代行
さんが、はいはいはい、そうですね、自民党の超幹部というか、もともと官邸の総理の元で、
もう本当に近い存在、仕事
ものすごい近い
存在の方なんですよね、はい、その方が、はい、なんかの 10% の増税を延期するみたいな感じのことを言ってたっていうのをね報道で見たんですけど、
そうなんですよ。
そうなんですか、
うん、あれね、萩生田さんが言ったってことは、うん、萩生田さんと総理ってもう完全な通過なんで、
うん、
全員が、あ、これは総理が言わしたんやなと、
はあ、
いうふうに思ってるんですよね。
総理が言うとまた問題ですもんね、うん、それは。そうそうそう、
だからこれね、一般にね観測気球って言われてまして、
観測気球、
うん、総理大臣とか官房長官とかは増税延期すると思うねんけどどうって言えないじゃないですか、
はい、
だからちょっと離れた人に言わして、うん、それで誰が反対するかとか、
はあ、
どれぐらい応援してくれるかとか、なんかそれをこう見てるんですよ。あ、どうでした、あのニュース聞いて。
いや、ちょっとなんか明るくなりました、
ね、そういう声もねわーっと広がったんですよ。で、あの時に一緒に言ってはったのがね、衆参同日選挙、
うんうん、
もう言ってはったんですよ。だから消費税増税をね延期するなんてすごい判断をしたんだったら、
はい、
まあ、前回の選挙の時は増税しますよっていう公約で戦ったので、うん、この公約を変えることになりますから、
うん、
もう一回国民に聞かなあかんと、
うんうん、
いうことで今年の7月頃に予定されている参議院選挙の時に合わせて衆議院選挙も解散をして同日選挙するんじゃないかという可能性が今にわかに言われてるんですよ、
は
い、これね、だからね、解散風ってこう言うんですけども、
はい、
この解散風がねにわかにね吹き始めてね、で解散するイコールもほぼ 100% 増税延期になりますから、
うん、今の考えが変わるってことですね。そうそう、なん
か解散風が吹き荒れることを通して増税延期が引きずられて実現すると、
はい、
いうことも、まあ、考えられるような、まあ、情勢なんですよね。だから僕からすると萩田さんがああいうっていうのは、あ、それはまあ萩田さんはいつもそう思ってるからっていうのを僕は知ってるので、
うん、
それでね、さらに重要なのがですよ、いや、そんな増税してなあかんやろっていう増税派はすごく言うわけですよ、
はい、
日本商工会議所の会頭の方とかね、もう増税は絶対やってくれとか、
うん、
あるいは麻生財務大臣は、
はい、
いや、この増税をやるの決まってるとか、うん、で、官房長官に萩田さんがんなこと言ってるけど延期するんですかって聞いたら、いやいや、リーマンショック級のことがない限り延期しませんという考え方は変わりませんと、はい、まあ、改めて言うんですよ。こんなものもデキレースみたいなもんでだってそういうのはしょうがないじゃないですか。
そうですね、
うん、だからそれは言っているんですけど、
うん、
実はね、そのリーマンショック級のことがない限り延期しないという話もまああるんですけれど、これ実はね2016年にも消費税増税を延期してるんですよ、
うんうんうん、
覚えてます？
覚えてます。それは、うん、ニュースで見ました、
うんうん、あの時もほとんど同じことをずっと言ったんですよ、
うん、
リーマンショック級のこと、あるいは大震災級のことがない限り、
はい、
増税しますと。逆に言うとリーマンショック級とか大震災があったら増税しないかもってずっと言ってたんですけど、うんうん、ある日突然増税延期しますと言い出して、
はい、
あ、リーマンショック級とか大震災あったんかなって思うと、総理は何ておっしゃったかっていうと、今の状況はリーマンショック級の状況ではないと私は思ってると。しかもこの間熊本地震があったけれども、ちょうどその直後ぐらいだった、そのあれはいわゆる大震災級ではないと思ってる。だけど新しい判断として増税を延期しますっていうことで増税延期したんですよ。だからそういう可能性だってあるんですよね。
そうですよね。
で、さらにリーマンショック級のようなことが起こる可能性だってあるわけですから、
はい、うん、
まあ、当然ながら今のこの状況で5月6月段階で延期する可能性だって当然あるわけですよね、
はい、
ということでね、増税延期すべきだとか、やっぱり増税やらなあかんとかって言ってこう、はい、いろんな人が言ってるんですけど、僕はこれもう半年前から、10% 消費税が日本経済を破壊するっていう青い本を出して、
はいは
い、あれご覧いただいたら、もう消費増税がどれだけ日本に悪いことなんのかということが、
うん、
どんな方でも分かるように、今この状況で増税するととんでもないことになるのは僕は学者として断定しますけど、間違いないです。だからこれリーマンショックとかなんだとかっていう以前にね、これも増税延期せなあかんのですよ、
うん、
だから国民の皆さんもね、なんかもう増税したらあかんと思わなあかんのですよ。だけどなんか政府が決めたから言ってあかんのかなって思ってたでしょ。でもそれは平成の時代の話であってもう新しい 時代になったんだから、
はい、
もうこれが新しい時代を作っていかなあかんわけですから、もうこれ増税なんてしてしまったら、もう令和日本がもう地獄の奈落の底に落ちていってしまうような話になりますからね、うん、
はい、
だからですね、ぜひですね、もうなんかあの増税延期するんだよなっていう気分をちょっと一新して、あれも平成時代に言っとっただけの話ですから、
はい、
もう新しい時代で、だってもうこのめでたい時にね、
うん、
いや増税してみんなでお金ちょっとずつ出し合ってみんなで貧乏になっていきましょうとかね、そんな暗いことお正月に言わないでしょ。
言わないです。
だからね、こんなもの陛下だってそんなの望んでない、
うん、
ね、だ普通は新しい御代になった時に御社っていうのがあるんですよ、
はい、
これはね許してあげるっていうことなんです、はい、だから時代が変わるといろんなことをした人を許してあげるんですよ、
うん、
悪いことした人とかでもね許してあげようということで刑期を短くしてあげたりとか、
は
御社っていうんですよ、それを御社、
そうなん
です、そういうのがあるんですよ、時代が変わると御社があるんですよ、これもうすごい日本の当たり前の伝統なんですけど、その御社の視点から言ってですよ、なんで増税させられなあかんねんみたいな
そうですね、
変な言い方ですけど、うん、いやまあ国民は頑張りますって言う人がおったとしてもですよ、いやこれは時代、新しい時代ですから、新しい時代には御社の視点から、
うん、
陛下をお祝いするためにもですね、明るい時代を作るために、うん、これ令和元年も増税なんてもう言語道断だと、うん、僕はねこうなんか経済的な理論もありますけど、それ全部ほったらかして、もうこの令和時代やから、
うん、
元年でめでたいんやから、もう増税みたいなそんなしみったれた話してる場合やないでと、はい、いう話も僕はあるん違うかなと、
うん、
それがねやっぱり陛下に対して失礼ですよ、そんなこんなめでたい時に増税やなんやとかね、
そうですね、
っていうのがあります。でかつ増税すると日本はとんでもないことになりますから、増税っていうのはもう繰り返しますけれども、消費に対する罰金です。だからみんなが消費をしなくなります、
はい、
お金使わなくなります、
うん、
そしたらビジネスがみんな儲からなくなります、
うん、
でみんな貧乏になっていきます。でみんな貧乏になると政府の収入も減ります、
はい、
だから今消費増税をすると長い目で見ると政府の財政が悪化するんですよ、
うん、今よりもね、
そう、
もう使わなくなりますからね、お金を
バカじゃないかみたいな話にこうなってくるわけですよね、
うん、
だから国民も貧乏で政府も貧乏で、政府貧乏になったらどうなるかって言ったらもっと切り詰めなあかんって言って、
うん、
で支出を削ったりね、あもう貧乏になったからもっとお金くれ言って増税するわけですよ、
うんうん、
そしたらもっと貧乏になっていって国民が
緊縮緊縮ってなりますよ ね。
そしたら政府はもっと貧乏になっていくっていうね、うん、だからもう貧乏スパイラルになるわけですよ、
もういやいや
で令和時代をねそんな貧乏スパイラルの時代にしていいんか、
よくない、
ね、令和がとてつもないくらいにしていいんか、
うん、
ね、まあ、そういうことがあるわけですから、ここはねやっぱりなんか増税やりたいやつがおるんですけど、なんか税率を上げることで出世できるとかっていう論理がまあ、あるわけですよ、財務省の中に。であるいはあの財務省ってすごい力強いですから、財務省に褒めてもらうために、
うん、
いや増税しないと日本大変なことになるんだよって嘘をつく、
はあ、
もうデマ学者が世の中に山ほどいるんですよ。今日はねラジオだからグラフとか見せれないですけど、京都大学の学者として断定しますけれど、このタイミングでの消費増税は経済と財政を双方悪化します。そして財政基盤を破壊します。だからね今やらないといけないのは、増税をちゃんとデフレが完全に終わって、
うん、
もう増税しても大丈夫な状況になるまで増税の議論を凍結することなんですよ、
うん、
そうじゃないとね令和日本も明るい時代には絶対ならない。
増税するなって言ってるわけじゃないですもんね。
そうです、そうです。だから今このタイミングはもう絶対ありえないと、
うん、
少なくともこんな時にもうちょっと風邪ひいてぜいぜい言って38度くぶぐらいあんのに、なんで寒風摩擦言ってんねんみたいな、
おいおい、ね、追い打ちかけられて
どうすんねんお前みたいな話ですから、
はい、
このタイミングの増税はありえないと。にもかかわらず増税をしようとする勢力がありますから、これは我々ねやっぱりこの情報戦争、
うん、
わかります、この情報戦争、
はい、
このね戦いがすでに始まってるわけですよ。この平成の頃からずっとあったんですけど、令和時代はねあのやっぱりこの情報戦争をしっかり意識してね、嘘をついてる人間に、うん、あなたそれ嘘ですと、
うん、
あなたそれデマですと、
うん、
本当はこうだということをねちゃんと真実に基づいて判断していくのは時代にしないといけません、
は
い、
うん、結構みんなテレビとか見て、うん、ああそうなんやって流されちゃいますからね、
う
ん、
でね平成時代っていうのは戦争の時代だった昭和に対する反省で、平和になろう平和になろうとしたんですよ、
うん、
僕これはすごい素敵なことだと思うんです。だけど平和になろうと言いすぎて嘘をついてるやつに 対してダメだろうって怒ることもまあまあいいやんか、平和で行こうやと、
は
あ、いうことで事なかれ主義にもなってしまったんです。平和も行き過ぎると悪がはびこるわけですよ、事なかれ主義で。悪いやつがいてもそいつをまあ悪いやつをやっつけるのもこれもある種戦争のプチバージョンみたいなもんやから、
はい、
悪いやつがおっても辛抱しようかということで、平成時代っていうのはね、こう悪いやつとか嘘とか、それこそポストトゥルースなんて言い方がありましたけど、それ嘘がまかり通ってしまったわけですよね。だから今令和時代になってやっぱり霊場とかね、霊月だとかってそのキリッとした良いという意味じゃないですか、
はい、
霊っていうのはそういうで、よく平和な時代を、単に平和になればいいっていうわけじゃなくて良い平和な時代を作る、それが令和の令和良い平和、
はい、
この時代を作るためにも少なくともね、もういたずらに戦争するのはバカですけど、戦うのは喧嘩ばっかりするのはバカですけど、悪いやつに対しては情報で嘘をついてるやつには情報戦争ぐらいは戦う、うん、そういうね気持ちをね令和時代は持たないと令和は良くならないと思います、
はい、
まあ、そんなね、思いを込めて今日は、はい、戦う女神ワリキューレを表現したワーグナーの名曲をお届けしたいと思います。ワグナーのワルキューレの騎行。週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。
荷物を運ぶ、それは単に荷物を運ぶことだけではない、その荷物に込められた送り手の心を届けること。大阪に生まれ関西一円、そして全国へ、これからも地域と共に歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて、人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。高校受験の試験会場に向かう途中、タクシーの中で受験票を自宅に忘れたことに気づいた僕、大慌てになる僕に、
大丈夫です、落ち着いてお任せください、
そう言ってハンドルを握りしめ、自宅から試験会場まで遅れることなく送り届けてくれた運転手さん、あの時の運転手さんのこと一生忘れません。
背中に思いやり、日本タクシー株式会社。
ワーグナーでワルキューレの騎行をお届けしました、
はい、これは ものすごい有名ですよね。
そうですね、
70年代のもう有名な映画の地獄の黙示録で一気に日本でもすごい、はい、まあ、人気が出た曲なんですけどね。これはもともとワーグナーが、まあ、楽劇、要するに音楽と一緒にやる劇が、
はい、
もうすごい長い劇があるんですけど、そのために書いた前奏曲の一つで、でまさに今戦いが始まるっていう、まあ、そんなシーンで ね、これ使われる。これワルキューレっていうのが、まあ、戦う女神、
はい、
ね、でそれでその女神が馬に乗って戦いに行くぞと、これ騎行っていう意味なんですけど、っていう、まあ、そんなシーンなんですよね、
はい、
これまさにこれから戦いが始まるぞってこういう感じなんですけど、うん、まあ、なんかちょっとこれ怖いなみたいな感じが、
そうですね、
あるかもしれないですけど、僕らがねここでね情報戦争で戦わなあかんって言ってるのはなんか、はい、こういう怖い感じじゃなくてね、だから戦わなあかんっていう気持ちは大事なんだけど、実際やるのはね、なおちゃんさっきちょっとね、はい、曲流しながら喋ってましたけど、私立 Z 学園の YouTube 見たんでしょ、は
いはい、見ました、
見たんでしょ、
漫画ですね、
漫画これインターネットで、はい、皆さん検索してくださいね、私立 Z 学園の憂鬱、
うん、
もう憂鬱な私立 Z 学園、
はい、
これはね消費増税
反対
ボット、
うん、
消費増税反対ボさんが、これなんか女の子なんですね確か、あれ、
はい、
なんか若い女の子が、
はい、女の
子がなんか書いてる、もう消費増税がもう腹立ってしょうがないと、 こんなおかしいわって言ってね、もう漫画家さんなんですかね、
はい、
書いてるなんかインターネットで毎週、うんうん、今まさにこれ無料で見れるんですけど、配信されてるやつなんですけど、これご覧になったんですよね。
見ました。
どうでした？
いや、すごい分かりやすかったですね、うんうん、あのいかに増税がダメだっていう、うんうん、あの、ね、ダメっていう風に思ってない男の子がいて、でその子に対して同級生の女の子が、うん、そうそうそう、違うやで、騙されてるねってそうね言って、
だからね、これね、うちの息子18ぐらいの子ですけど、お前これ見ろよって、もうケイさんが何にも知らないやつ見せたら、
はい、
いやめっちゃ分かった、要するに日本ってなんか借金があって大変や言ってるけど、めっちゃ資産があるから別に借金なんて大したことないんやんかって、俺ら騙されてたんや、
はい、
いや俺ずっと言うとったやないかお前みたいな、何聞いてても僕が言ってもわからないけれど、
はい、
漫画を読めば一発でわかったんですよ、
うん、絵もあるからすごい入ってきやすいですよね。
これ僕もね、いやこれ普通におもろいやんと思って、
うん、
消費増税反対漫画ってなんかちょっと面白いないんかなとか思ったんですけど、
はい、
普通におもろいですよね。
面白いです。
こうそう
だから、あの結構日本人って、
うん、
あの前もねこの放送でありましたけども、一、うんうんうん、人当たりなんか800万の借金がどうのこうのみたいな、うん、みたいなっていうのあったけど、でもそうじゃないんやでってい
う、うん、そう
それがすごい分かりやすく書いてて、
あれどっちか言ったらこう国民が背負ってる借金じゃなくて、うん、どっちか言ったら僕ら金貸してる方ですから。
そうですよ
そう、だからあの絵めっちゃ分かりやすかったですよね。
分かりやす
い。あれ何やったかな政府が国民に、はい、俺お前から100万円返したからお前100万円背負ってるぞ、
うんうんうんうん、
みたいなどんな話やねみたいな、
はい、
ねあの絵僕ね、あこんな風に説明したらよかったんやと思って、あの絵覚えてます？
覚えてます覚えてます、
うん、あれあなんこんなアホな話あらへんかなみたいな、
はい、
だから、ね、それぐらいねこの私立 Z 学園の憂鬱、
うん
ね、消費増税反対ボットさん、
はい
ね、これでツイッターもやってはるし、
はい、
なんかネットで今これめっちゃ拡散されてますから、
うんうん、
これねぜひ読んでください。もう子供でもわかります。
あのこれの2話ですっけ。
2話、
ね、2話、
さっきのね2話、まあ、今ずっと3話とか出てますけれど、はい、まあ、1話からこうずっと出てますけどね、
うん、
ぜひねこれねご覧いただきたいなと思います、はい、これがこの令和の時代のワルキューレの気候の戦い方です。週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
この街の日常を守るため私たちは走り続けます。送迎バスを中心に多彩なバス事業を通じて社会に貢献してまいります。正義のヒーローのような派手さはないけれど、当たり前が当たり前であるために日々この街を支え続ける、それが私たちの誇りです。私たちは北港観光バスです。
さあここでラストの問題。大阪運輸倉庫って何の会社？
大きな荷物をいっぱい運んでくれる。大きな荷物をいっぱい保管してくれる。人と人を心で結ぶ総合物流企業。
大阪運輸倉庫株式会社。
ってことでね、今日はあの令和元年を 10% 消費税、元年にするなということをずっとお話してきましたですけど、
はい、
その増税元年にしないために、今年中が増税、されてしまわないために一番大事なのは、まあ、情報戦争で、
うん、
みんながちゃんと正しいことを知るっていうことが一番大事なんやと、
はい、
そういうね、なんかこう平成の時代は本当に事なかれで、嘘つきに嘘っていうこともはばかられてきた、うん、そんなことしてるから平成ダメになったんだから、令和はやっぱり嘘ついてるやつ嘘って言いましょう、
はい、
例えばねこの慶応大学の土井武郎教授っていうのがね、4月20日の日経新聞社でね、増税やらなあかんって言ってて、その時の理由が税負担の世代間格差を是正し安定的な社会保障制度を作るために不可欠だって言ってるんですよ。まあ、何言ってるか分かんないかもしれませんけど、要するに増税したら社会保障がうまいこといきますって言ってるんですよ。
将来の年金とか、
そうそう、うまいこといきますって、何言うとんねんお前って。だから増税したら 経済が悪くなって税収が減って社会保障のお金もなくなるやないかってことですよ。
みんながお金ね使わなくなるから。そうですよ。
今増税して今小銭僕らが稼いだら、うん、将来の税収が減って将来世代が苦しむんですよ、
うん、
だからあいつらは増税をしたら将来世代が楽になるからみんなのために将来のために増税しましょうって言ってる。違うんですよ。今金儲けて自分だけ儲けてですよ、将来を貧乏のどん底に落とそうっていう話が増税なわけですから嘘であるということを僕はこれ実証的なデータでもって、うん、これ本でも証明してますから、うん、ぜひそれをご覧いただきたい、はい、例えばそんな格好でね、あの情報戦争を戦っていく必要が令和にはあると、
うん、
で例えば私立 Z 学園の流通の漫画とかご覧いただいて、
はい、
そしたら今僕が言ったことがあほんまやわ言って分かりますからね。だからね本当のことを知りましょう。令和は正しいことを正しく知るところから始まるんだと僕は思いますね。
はい、
はい、
じゃそろそろ時間がね、はい、ちょっと終わりに近づいてまいりました、
はいはいはい、
この番組では編集長への質問やご意見もお待ちしております、はい、メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いします、
はい、
それでは編集長今週もありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。もうついに令和になりましたからね、来週もまた令和元年ガンガン令和特集いきましょう、
はい、
どうも今日はありがとうございました。それではまた来週月曜日午後9時半までさようなら。
さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。